今日は創世記の44章1節から17節までです。創世記の44章1節から17節。さてヨセフは家の管理者に命じていた。あの人々の袋を彼らに運べるだけの食料で満たし、おのおのの銀を彼らの袋の口に入れておけ。また私の杯、あの銀の杯を一番年下の者の袋の口に穀物の代金と一緒に入れておけ。彼はヨセフの言いつけ通りにした。明け方、人々はロバと一緒に送り出された。彼らが町を出てまだ遠くへ行かないうちに、ヨセフは家の管理者に言った。さあ、あの人々の後を追え。追いついたら彼らに、なぜあなた方は悪をもって善に報いるのか。これは私の主人がこれで飲み、またこれでいつもまじないをしておられるのではないか。あなた方のしたことは悪辣だというのだ。彼は彼らに追いついてこの言葉を彼らに告げた。すると彼らは言った。あなた様はなぜそのようなことをおっしゃるのですか。しもべどもがそんなことをするなどとはとんでもないことです。私たちが袋の口から見つけた銀でさえ、カナンの地からあなたのもとへ返しに来たではありませんか。どうしてあなたのご主人の家から銀や金を盗んだりいたしましょう。しもべどものうちの誰からでもそれが見つかった者は殺してください。そして私たちもまたご主人の奴隷となりましょう。彼は言った。今度もあなた方の言うことはもっともだが、それが見つかった者は私の奴隷となり、他の者は無罪としよう。そこで彼らは急いで自分の袋を地に下ろし、おのおのその袋を開いた。彼は年長の者から調べ始めて年下の者で終わった。ところがその杯はベニヤミンの袋から見つかった。そこで彼らは着物を引き裂き、おのおのロバに身を負わせて町に引き返した。ユダと兄弟たちがヨセフの家に入って行った時、ヨセフはまだそこにいた。彼らはヨセフの前で顔落ちに伏せた。ヨセフは彼らに言った。あなた方のしたこの仕業は何だ。私のような者はまじないをするということを知らなかったのか。ユダが答えた。私たちはあなた様に何を申せましょう。何の申し開きができましょう。また何と言って弁解することができましょう。神がしもべどもの咎を暴かれたのです。今この通り、私たちも、そして杯を持っているのを見つかった者も、あなた様の奴隷となりましょう。しかしヨセフは言った。そんなことはとんでもないことだ。杯を持っている者を見つかった者だけが私の奴隷となればよい。他のあなた方は安心して父のもとへ帰るがよい。前回のところではヨセフはこの兄たちと出会って食事を共にしました。兄たちはその時とても恐れて、あの以前食物を買いに行った時は銀が自分たちの袋に戻されていたことについてとても恐れて、そして正直に彼はこのヨセフの家のしもべに、家の管理者にそのことを正直に伝えて、そして、 まあ、その家の管理者から、神様があなた方の父の神があなた方の袋に宝を入れてくださったのだと。でそうして、安心してまた、このシメオンもまた返されて、そしてヨセフと同じ食卓に集わされ、とても和やかな雰囲気でその食卓を終えることができていたわけですけども、しかしここに来てヨセフはまだ自らのその立場を明らかにできませんでした。というのは、このヨセフが兄たちの素性をまだ分かっていなかったからです。まだ試さなくてはならなかったからです。今日の箇所を一見見ますと、なんだかヨセフが兄たちに、測って、彼らを陥れたように見えるんですけども、しかしここにおいてもヨセフは最後にまた一つの試練を兄たちに与えて、そして兄たちがどのように出るかというのを、見たかったわけですね。この兄たちは末の弟ベニヤミンをとても愛しているということ、父親がこのベニヤミンを愛しているということと、また兄たちもこのベニヤミンだけは特別に、目をかけているということをヨセフは見ておりました。かつての、ヨセフの立場がこのベニヤミンだったわけですね。このベニヤミンは父親の寵愛を受けて特別な存在でした。でそれでこのベニヤミンに対して、ベニヤミンがもしこのエジプトの地において何か災いが起こったら、この兄たちはどのように行動するか、それによってこの兄たちが父親に対する愛を知ることができますし、また兄たちがこの父親の寵愛を受けているベニヤミンに対してどのような感情を持っているのか。二十数年前は兄たちは父親の寵愛を一身に受けているヨセフに対して妬みを持ち、また怒って殺意すら持っておりました。その20年前の兄たちの行動、兄たちはそのような行動を取りましたけれども、その20年後の今はこの兄たちは果たして父親の寵愛を一身に受けているベニヤミンに対してどのような感覚を持っているかということを調べたかったんですね。でそれでヨセフは、一計を案じます。この兄たちの持ち物の袋のところに食料のほか銀もまた戻しておいて、そして、さらには一番末の弟ベニヤミンの袋にはさらに、自分の、銀の、杯をそこに入れておきなさいとしもべに命じます。でそうして、しばらく彼らを、行かせておいて、そして途中から追いかけて、なぜあなた方はこのようなことをするのかということで、彼らを引き止めなさいということになるんですね。でそうしてしもべたちはそのような言いつけられた通りの行動を取りました。でそこで、この兄たちそのように声をかけられたとき、7節以降この兄たちはこういうふうに答えます。あなた様はなぜそのようなことをおっしゃるのですか。しもべどもがそんなことをするなどとはとんでもないことです。私たちが袋の口から見つけた銀でさえカナンの地からあなたのもとに返しに来たではありませんか。どうしてあなたのご主人の家から銀や金を盗んだりいたしましょう。かなり、自信を持って自分たちは潔白であると、そんなことをするはずがないと答えておりますね。もうこのような立派な答えを正々堂々とした時点で、この兄たちはかなり人格的に成長したことがわかりますけれども、でさらにですね、9節、しもべどものうちの誰からでもそれが見つかったものは殺してください、そして私たちもまたご主人の奴隷となりましょうとまで言うんですね。 まあ、自分たちの中から 100% そんなものは見つからないという自信があるわけです。何しろ前回のことでも、この兄たちは銀が袋の中に入っていただけでもそれを正直に返して、そして正直に全部を申し開きをしたわけですね。でそれでその銀については何のお咎めもなかったということを彼らは経験しておりました。で今回もまた、そんなつもりはないということを、きっと自信があったんでしょう。でそれでこの兄弟たちの袋を調べて、でそれで一人一人年長のものから始めて年下のものまで見ていくんですが、で、この時再びまた銀はこの袋に戻されているんですね。でそのことについては何の罪もお咎めもありません。兄たちもあれなんで銀がまた戻ってるんだっていうことを、きっと不思議があったことでしょうけれども、しかし、このエジプトのしもべたちはそのことについては何のお咎めもしておりません。この今回のところでは、買った代金が戻されている戻されていない云々の話ではなく、ヨセフのあの銀の杯のがあるかないかということで、彼ら問われておりますので、でそれで、ずっと年上の者から年下の者まで袋を開いて調べていったところ、銀の杯は一人探して見つからない、また一人探して見つからないと。でそうして、10人目にいてもまだ見つからないと。でいよいよ最後の11人目のベニヤミンのところでそれは見つかってしまいます。最も起きてほしくないことが起きたわけです。最も奪われてほしくないベニヤミンの袋からそれが見つかってしまい、ベニヤミンはお咎めを受けなくてはならなくなってしまいます。兄たちは自分たちの口でそれが見つかったものは殺してください、そして私たちはみんな奴隷となりましょうと言います。彼らのこの悲しみは、彼らのこの落胆は極みに達しました。でそれでおのおの町に引き返します。何の抵抗もせず、しかも、見たところ何の口答えもしておりません。14節にはユダと兄弟たちがヨセフの家に入って行った時とありますね。ユダと兄弟たち、この時どうやらユダがこの兄弟たちの中で、筆頭的な存在だったようです。でヨセフは彼らに、あなた方がしたことが、この仕業は一体何だと、私のようなものはまじゅないをするということを知らなかったのか、もちろんヨセフは、その銀の器でまじないをしているというのは単にこの兄弟たちに言っただけで、兄弟たちに、自分がこの何か特別な力を持っているのだということを、そういうことをアピールするためですね。ヨセフはその前の章においても正確に兄弟たちをその順番通り、食事の席に着かせるとか、とにかくただものではないことをこの兄弟たちに見せておりましたので、でヨセフは、私のようなものまじないをするということを単に言っただけなんでしょう。でそれに対してですね、この兄弟たちの中ではユダが答えます。長男はルベンで、次男がシメオン、三男がレビ、この上三人ではなくユダがそれに対して答えておりますね。ユダはベニヤミンに対して私が保証人となりますと父親に約束しておりました。だからユダがこのことについて、答える責任を持って答えているわけです。このユダの答え16節、私たちはあなた様に何を申せましょう、何の申し開きができましょう、また何と言って弁解することができましょう。 神がしもべとものトガを暴かれたのです。今この通り私たちも、そして杯を持っているのを見つかった者もあなた様の奴隷となりましょう。この彼の言葉には何の口答えもありません。ただ自分たちが、悪いことをしたということを認めて、ただそれだけであり、しかもですね、私たちがみんなあなた様の奴隷となりましょうと言っております。この時ですね、私たちも、そして杯を持っているのを見つかった者もあなた様の奴隷となりましょうと言っております。これは前のところの9節で兄弟たちが言ったこととは若干違っております。この杯が、9節の方では杯が見つかった者を殺してくださいと言っておりますけれども、しかしここでユダはまず自分たちが本当に悪かった、自分たちが過ちを犯した、神がしもべどものトガを暴かれたのですと、ユダはかつてヨセフに対して二十数年前に犯したこと、そのことを思い出して、これらの罰を受けているのは神であるということを認めました。そしてこのベニヤミンを守らなくてはなりません。ですからユダは、私たちも、そして杯を持っているのを見つかった者も奴隷となりましょう。とにかく命だけは、ベニヤミンの命だけは救いたかったんです。そしてユダとその他全ての兄弟たちがみんな奴隷となりましょうと申し出ます。かつて二十数年前ヨセフを奴隷としました。そしてユダは自分たちも全員ヨセフと同じ苦しみに預かろうと申し出るわけですね。かつてヨセフが苦しんだ苦しみ、それを私たちもこの身に受けようとユダは申し出たんです。でそれに対してヨセフは、そんなことはとんでもないことだ、杯を持っているのを見つかった者だけが私の奴隷となればよい、他のあなた方は安心して父のもとへ帰るがよいと、ヨセフはここにおいても本当に憐れみがありますね。厳しさの中に憐れみがあります。このユダの言葉通りに、そうだ、お前たちは全員奴隷となるということはなく、また当初兄たちが言っていた言葉通りに、よし、じゃあベニヤミンを殺せ、何甘いこと言ってんだとか、そういうふうに言わずに、ヨセフが杯を持っている者だけが奴隷となって、そして他の者たちは帰ってよいということになるんですね。おそらくユダが思っていたよりも寛大な措置だったかと思います。でそこでユダがそれに対して助けを得て、自信を得て、さらにこのヨセフに交渉するんですね。それについてはまた次回見ていきたいと思いますけれども、この今日のやり取りだけでヨセフはいろいろな情報を仕入れることができました。まず兄たちが本当に人間的に成熟しているということ、二十数年前のあの邪悪な兄たちではない、ヨセフを穴に放り込んで、でそれでヨセフのその苦しんでる様を眺めながらみんなで食事をして、で売り飛ばそうという、そこまでして、もう異邦人にもないほどのそういう邪悪さはすっかり抜けて、でしかもこのように目上の人たちに対するその対応の仕方も、そのたしなみも本当に成長しているのを見ることができました。そしてまた自分たちに無実のその濡れ衣が着せられた時、このユダは言い返すことなく、神が しもべどもの咎を暴かれたのですと、自分たちが神に対して罪を犯したのだということを告白し、またこの杯を持っている者、すなわちベニヤミンのことを見捨てたりせずに、兄弟ともども責任を負いましょうと、ヨセフがかつて奴隷となったのと同じその苦しみを自分たちも味わいましょうと自ら申し出る。もうヨセフはこれだけでも十分だったんではないでしょうか。しかしユダはさらにヨセフの思っていた以上の受け答えをします。それに関してはまた次回見ていきたいと思います。どうか皆さんも患難の中にあって、このユダのように神に対して有用なものへと作り変えられ、そして本当に神の民らしく成長していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。イエス様、私たちも本当に諸々の患難を通して練り清められております。このユダの受け答え、本当に見事なまでの受け答えです。それはユダが父ヤコブの悲しむ様を二十数年も眺め続けて本当に悔いたからです。そしてユダ自身がかつてタワルの剣で練り清められておりました。そしてユダが本当にこの後自分自身を身代わりとして差し出そうとします。誠にイエス・キリストのその姿を私たちは見ることができます。どうか足を生徒たちの上にも諸々の試練や、また諸々の訓練を通してキリストの似姿へとますます作り変えられていきますように。どうかこの新しく始まった1週間があなたに似たものに作り変えられる歩みとして、訓練の時として過ごすことができますように。また生徒たちの上にあなたからの豊かな祝福を与えてください。今週1週間、生徒たちの歩みがあらゆる面において豊かに祝福され、その仕事なんての技が祝福され、家庭が祝福され、それぞれ使わされている場においてそれぞれが頭となって尻尾となることがありませんように。どうか生徒たちのうちに辞める生徒たちがありましたら癒してください。惑わされている生徒たちを、主よ、あなたが立ち返らせてください。どうかあなたの命にあふれた一週間を歩む生徒たちでありますように。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。